もうしばらくですね、ラについて話をしてますから、もう、もうバッチリ。バッチリ分かりました。
聞いた。聞いて。
なんかいつも、結局ガーって何なんだろうって終わるんですけど。
いやガーなんですか、ガー。
ママ助けてね。
ママ助けて。
が。
あまりにも近すぎてわかんない。
何回もがについて話をしているはずなんですけど、あれ？
ずっとがだよね。
ずっとがですよ、ずっとが。
近すぎて隠しちゃう、ね、
がなんですか。
自分は何者だかわかんない。
ああ、自分は何者だかわかんない、その言葉が出てきますね。そうですね。まず私たちはですね、肉体に魂が宿っている。まずここからですよね。ね、魂が宿っている。でもこの魂がこう未熟なためにですね、肉体じゃないですよ、肉体じゃなくて肉体に宿っている魂の歴史がないわけですよ、ね、だから、自分でこの自分を感じることができないわけです。自分で自分を感じることができない。だから魂がこう十分に育っていたならばね、その君のような状態じゃなくて、君のような状態じゃなくて、こう十分にこう育っていたならばですよ、ちょっと下手くそになりました十分にこうひよことして育っていたならば、自分の中にこうなんかこう自分っていうものがあるんだなということがわかるわけです、ね、だから自分で自分を感じることができるから、ね、人から自分の存在を見てもらう必要がなくなってくるわけです、う
ん、なんか自分で分かるから。
そうそうそうそう。
それはどのくらいかな、いくつくらいかな。
はい、
いくつくらいかな。
いやいや、だからこの心のレベルですからね、肉体じゃないから。
そうかそうか。
肉体がどんなに成長しても、うん、その中に宿っている魂が成長しなければ、うん、常に自分を見てくれる人が必要なんです。
でもそんなこと思ってたことないよね、うん、分かんないから。
ない分かんないから。そうなんだ、
分かんないから
、うん、あ、そうそうそうそう、うん、ね、まず私たちはこう自分の存在に対する根本的な不安があるんですよ、うん、根本的な不安があって、ちゃんと人から見てもらいたいっていうのがあるんです。ところが自分の魂っていうのが非常に未熟だから、うん、ね、うん、その、うん、なんていうんですかね、人から自分の魂を見てもらうことなんてできないからね、うん、だから仮にこれが自分だと思って、うん、執着しているものが我なんです、うん、ね、一般的には我って言ったら大きいね、肉体のことですよね、肉体。だから私って何ですかっていうと、私のこの肉体が私なんです。だからこうここにね、ここに私がこうやってきたとしてもね、ね、うっすとかって言っても誰も反応してくれないと。そうすると途端に不安になるわけです。
日常どうしてるかなと思っちゃうけどね。
日常だから、この魂が十分育ってきたらですよ、うん、そんなに人に見てもらわなくてもよくなる。
考えてないね。
そうそう、だけどそれは私たち無意識の話ですからね。無意識の話ですから
無意識の話か、
無意識の話ですから、だからそんな頭でね、いやちゃんと認めてもらえるかな、認めてもらえるかななんていうふうに思ってはいないですよ。だけど無意識の中で常に自分という存在をちゃんと見てもらいたいと思ってるんです。
感情がそういうふうに無意識に、
うん、
そういうなんていうの、仕草をするっていうか、
うん、例えば一生懸命ね、農家を頑張るのは何のためですか？ね、頭ではね、いや生活のためだ、いやそう生活のためならこんなに広げなくてもよかったじゃないですか。
いや足りないし、
まあその、うん、自分で、あのなんだ
ね、
自分で自分あのたくさん借金作って自業自得でそれを返すために広げていったんだ
ええ、だからその生活のためだけだったらそんなにこう借金をする必要もなかったじゃないですか。生きるためだけだったらですよ、もし最初からこう悟りを開いていて ね、まあ私は生きるだけで十分ですとかなんとかっていうようなね悟りを開いていたとしたら、その借金も作ることもなかったし拡大することもなかった。でも拡大してしまったのはそれはやっぱりね、農家として人肌あげたいと、それは我なんですよ。我そうそうそう、こんなに大きくなったぞ、どうだって言って人からね、わーすごいですねって言ってもらいたいと、ね、
それを無意識のうちにやってた。
そうそうそう、それが我なんです。
まあ、
そうだねそうそうそう、だから結局人から自分の存在をちゃんと見てもらいたいと思ってると。これはあの意識してないもんですけど、意識してほしいわけですよ。私たちは無意識のうちに自分のことをちゃんと見てもらえているかどうかを確認しながら生きてるんです。
誰かからっていうのが必ずつくわけだね。
それが安定的にね、見てくれる人がいたらその人からってなるし、見てくれない人がいたら、見てくれなかったらね、誰からでもいい、誰でもいいから見てほしいって思うようになる。あまりにも見てもらえないと、じゃあ芸能界に出るかって話になってね、アイドルになりましたっていうふうにね、なんでアイドルになりたいのと、アイドルになればそれだけたくさんの人から見てもらえるからです、ね、だから家庭がね円満な人がアイドルにはならないんです。
だから芸能界に入るっていうか入る人たちっていうのは、まあ、普通の人たちよりはこう誰かからこう見てほしいっていう、
そうそうそう、見てほしいっていう気持ちが強い、
欲しい度が強い、うん、
ね、だから見てもらえるためならば、ね、嘘でもつくしってことになるわけ、みんなの、はい、
嘘ついちゃダメでしょ。
いや嘘でも、嘘をついたら簡単に人から見てもらえるから、
はあ、でだんだん嘘つくようになるし、
嘘だんだん嘘つく、そうそう、嘘をつくのがちょっと得意になって
くる、いっぱい作っちゃうね。
だって嘘をつけばその時だけみんなから注目をね浴びれるじゃないですか。あね、まあこういうのもなんですけど、ほらスタップ細胞ができたと、
どうしてもさつくづく思っちゃうよ、あの子どうしたの、あんな嘘言っちゃったの。
いやだから嘘をついたんでしょうね、今から思うとね。いいで なんでって言ったら、やっぱりそらほら
スターになっちゃった
のね。そう、そのみんなから見てもらいたいからですよ、
うん、
認めてもらいたいから。でもそれやったら嘘だから後でバレちゃうってことはね、分かってないんだね、うん、もう分かってない。それだけこう今見てもらいたいって気持ちが強いわけ、
うん、もう終わっちゃうし、あんなこと言っちゃったらダメなの。
いやー、そうなんですよね、
人生終わりだでしょ。
まあ人生終わりかどうかわからないけれども、まあ うん、研究家としては終わってしまったんだろうね。
スタッフはあれだもんね、カポに来て実験やっとるっていうのはちょっとなんかね、見てほしい、見え見えだもんね。
そうそうそう、見てほしい、そう、うん、そういう心が私たちにあると、うん、見てほしいよね、私の存在を見てほしい、ね、
頑張るのもいい人、頑張り屋さんだねって、働き者だねって見てもらいたいみたいなもんだ。
そうそうそうそう、この見てほしいっていう気持ちを仏教では風呂と言う、風呂と、ね、風呂と、ね、漏れると、何が漏れるかっていうと煩悩が漏れる。煩悩って何ですかっていうと、人から自分の存在を見てもらいたいという気持ち、これが漏れてくるっていうことです。ね、見てほしい。だから私にそんな気持ちはないんだって思って振る舞うと、余計こう見てほしいって気持ちがこうね湧いてくるわけ。だからもう 気がつかない間に見てもらうために動いちゃうわけ。だから安定的に見てもらえたらね。その何て言うんですかね、そんなこう見てほしいって気持ちはそんなに強くならない
こんな年取っても見てもらいたいとは表向きは思ってないけども、
やっぱりいや、めちゃめちゃ思ってますよ、めちゃめちゃ思
ってます。だからなんかこうね、ちょっと褒められればそのいい気持ちになる
あ、そうそうそうそう、
みんな同じ、みんな同じ
いや、認めてもらったと、いやー、なねえさん素晴らしいですねって言われたら、そんなことはないですよとか言ってね、
怖い
ねね、そうやって結局私たちは自分の存在を確認したいんです。
あ、存在を確認、
なぜかって言ったら、なぜかって言ったら、私たちはこう無明界っていうね世界からやってきたからなんですよ。無明界っていうのは字も他もない世界なんです。ああ字も他もなく、それがもうぐちゃぐちゃに混ざり合って、なんていうんですか、自分を確認できない世界なんですよ。
うん、不安と怒りと嘆きしかない。
そうそうそうそう、不安と怒りと嘆きしかない世界です。そこから肉体を宿ってやっと生まれてきたっていうのが私たち。だからもうすごい恐怖がこう植え付けられてるんですよ。あの世界に戻ってしまうんじゃないかっていう不安があるから、常に戻ってないよねってこう確認するわけ。私はちゃんと、あ、いるいるいるってね。でもどんなに自分で確認しても不安だから、ね、ほらいますよねってこうアピールして、人から、あ、上田さんいますよと、上田先生いますよって言われると、あ、自分はここに存在しているんだなぁ、こうやって安心するわけです。わからない。
いや、わかる。
常にこう確認していると。
やってんのかなって思ってる。
それはね、当然やってます。ね、あまり感じないのは、アピールしまくってるから。やってるから常に確認してる、ね、何々さんって電話しながら向こうからちゃんとね、こう名前を呼んでもらうし、ああ、いるいるって確認してるからですよ。だからそんなやってるから、やってやりまくってるじゃないですか、日々電話して、ああ、何々さん、ああ、じゃあ今度遊びに行くからね、常にこう人に触れてるじゃん。
ご存知ですね。
電話確認
して、そうだよ、電話かけてね、頑張ってる。
そうそう、そうやってやってるから気にならないんですよ。
そうそう、
やってるでしょ。
やってる、
ね、それ全部電話かけるのやめてみてください。もうムズムズしてく
る。なんで。
いやそんなムズムズよ、さっきちょっと送って
みようかなと思うもん。
だから気が軽く電話をかけやすい人はそんなに感じないんです。
あ、そうか。
そうそうそう、
かけてるから。
かけてるから。 やってるでしょ。
やってる。
やってる。これ全部やめればね、もう不安。あんたちょっと、ちょこいてよ。もうご主人をめちゃめちゃ怒るよ。
しないってわきまえてるから。
いやいやいや、それがこう見てほしいっていう気持ちがね、こう満たされないとどんどん不安になるわけですよ。
外に発散して
る。これができないとできないところで不安になるわけです。不安になるとだんだんおかしな行動が出てくるわけ。こう、ってこう、なんていうんですかね、
ひどすぎるって。
こう、もう誰かをね、もう責めたくなるんですよ。不安になると。なんか人が悪く見えるわ。あの人が悪いわ。結局、人に絡みたくなるんです。酒を飲んで、うわぁ、うわぁ、うわぁ、うわぁ、うわぁ、とか言ってね。そうすると、人に絡んで、人が反応してくれると安心だから、酒がね、飲みたくて飲みたくてしょうがなくなる。
そうなのかね。
ね。
ああ、驚いた。
こうなるわけですよ。これがね、例えば自分の存在を確認してくれないようなね、老人ホームの中に入っちゃうと、なんか不安なんですよ。不安、もう外に出てですよ、みんなね、あ、何々さん、何々さんって声をかけてくれる場所だったらですよ、もうすごい安心なんです。どうしました、ああ、そうだ、ああ、ってこう喋れるようなね、環境だったら。ところが、まあ、老人ホームに入る人はこうやってさ、
いや、本当にそうだ、
その通りだな。
ね、もうボケちゃった人、うん、なんでボケちゃう、ボケてない人までボケる、不安だからですよ。
じゃあ知ってる人に電話すればいいんだわ。
あ、そう。
放置してないで。
そうなんですよ。
でもかかってこないよね。
ね。子供もそうですよ。ちゃんと見てもらってるから安心。見てくれないと不安だ。だから見てくれる人の目は多い方がいいわけ。自分がいつも見るの大変ですから。ね、1人じゃなく、ね、2人から3人からこう見てもらうと、ね、子育ては楽。うん、子育てで一番大事なのはお世話をすることじゃなく見てあげること。常に見てもらうと安心する。見てもらえないと不安になる。不安になりすぎると今度ね、嘘もつくようになる。だって嘘をついたら、だって人は見てくれるんですよ。
ね？見てくれたって信用なくすの？
はい。信用なくしたら、まあ、また別の場所に行って嘘をつけばいいんですよ。知らない人のところに行って
嘘をつけば。そんな器用じゃないわ。
また知らない人のところに行って嘘をつけばいい。その時だけ見てもらえばいいんです。なんで、じゃあなんでそんなお金、もうどうせバレちゃうでしょう。でもやっちゃうのは、それだけ不安が溜まってるから。
人にでも愚痴を言ってきたりと
か。そう、それは不安だから。ね。だから不安ならね、電話すればいいんです。ピッポッポッポッポッ。
お父さんいつか知ったわ。お前は寝てるか電話してるかな。
そう。
確かにそうだもんね、私。寝てるか電話してるか。寝てておとなしいなと思って、もう潜っておきやがった電話だ。
そうだ、電話かけない。これがいいんですよ、これ。これによって、ね、相手も自分の存在を確認できる。自分も自分の存在を確認できる。そう。確
認。うまくいけんだ。
一人じゃないんだからね。
ね。
世のためになってんだよ。
そう、世のため、人のために電話をして
る。ね、本当に寝てるか電話してるかどうかよく見てる。
よく見てる。
見てる。
みんな気づかないのね。
だからそこが大事なんですよ。これ不安がたまると、これ不安イコール汚れですから。だから汚れがたまってくると、今度自分の存在を見てほしいという気持ちが強くなって、人の存在を見てあげたいという気持ちが減ってくるわけ。 余裕がなくなるから、ね、人と話をするときはね、もう一方的に自分の話をする。ああ、もう、うん、ってね。しかも話題がないと、もう自慢話が始まるわけです。ね。しかも戦争自慢とかね。
そういう人多いよ。多いわ。
なんでそんな、だから最近の話題覚えてないから、もう頭もう固くなっちゃってるからね。だからもう昔の戦争の話はもう、なんていうんですかね、こう、もう、とうとうとうまく話ができるわけですよ。まあ、昔はそんな大変だ、まあ、ってね、お前は分かってないからよく聞きなさいとかって言いながら、自分の存在を確認したいんです。
すべて人っていうのは、確認作業の。
そうそうそう。
連続な。
はい。そう。
存在がわからないとか埋れてきたから、これ幸いに存在を確かめよう。
そう、常に存在を確認して、こう確認して、あ、確かに存在しているな、ふうっていうことなんです。ね。しかも人間っていうのはやっぱり人の中で存在しているかどうかが大事だから、自分で自分をこう確認しても不安なんですよ。やっぱり人から自分の存在を確認してもらって、初めて、ああ確かに確かに自分は存在しているなと、これで安心する。
そうでないと空気みたいな存在と
思う。そうそうそう、だからたとえ肉体があってもね、こう家の中でハーってやると、ね、まるでこう無明界にいるような感じになるわけですよ。
ここで
生きてるのかなってこう生きてるのかなっていう風になるわけ、うん、だからもうそうなるともう苦しいからね、うん、もうボケるしかないわけ。ボケるっていうのはもう自分の中にもう一つ世界を作って、そこにああいるいるっていうのはね、よくもう本当にね、老人ホームに入った方とかね、もう妄想を見られるわけですよ ね、うん、ね、あの人が私をなんか言ってきてるとか、ね、うん、この人が私をとかね、うん、小人さんがやってきたとかね、なんでって言ったら、それはやっぱり自分の中でこの不安を解消させるために、心が、いや肉体っていうのがね、自分の心をこう、まあ、守るために見せるわけですよ、対象、
うん、こう頭の中で想像して
、そう、あたかもそこに存在しているかのように見せるわけ、うん、で、ああ確かにその人が私を認識してくれたから私は存在しているんだっていうふうに、で安心するわけで、それを聞いてね、おばあちゃん、そんなね、ね、あなたを見てる人なんていないんだよとか言うと、そんなことありません、いるもんとかね、なんでそんなにそこまで言うかっていうと、それだけ私の存在を確認したいから。だからこれはね、本当真剣に考えた方がいいんですよ、うん。ちゃんと自分の存在を確認できるかどうか、その手段があるかどうかを常に確認する必要がある。うん、ね、いや、早は寝てるか電話してるかだけだな。それはすごくいいんですよ。
手段がちゃんとね。
そうそうそうそう。
でもね、こう思う時あるよ、やっぱり。あ、電話、友達に電話するよね。でも、こう返してくれ、喋るのさ、うん、そしたら、あ、やっぱりああいうこと聞いた方がいいったかなって
それはね、やっぱり向こうが喋ってくると自分の存在を確認できない、
うん、いや、うん、
だって
大体そういう人多いよね、
汚れをもらうばっかり、
うん、そうそう、汚れをもらうばっかりで、相手が私の存在を見てくれないわけ、うん、そう、だって世の中みんなさ、汚れてるんですって、はい、
うん、
汚れると私の方を見てくださいっていうことしかなくなっちゃうん
だ。だからさ、ね、それだったらかけてくればいいんだけど、まずかかってこない
よ。いやいや、それはね、いいですか、
こっちの、
ね、みんな見てほしいという気持ちはあるけど、
はい、
同時に
ね、
迷惑じゃないかっていうのがあるんですよ。
迷惑でねえわ。
それは向井さんはそう思ってるかもしれない。相手は迷惑ではないかと思ってるわ
け。かけないでいるとかかってくるの待ってるからね。
そうそうそう。
そんなことあるのかかってくるわ、そしたら。
で、これを、ね、迷惑だからやっちゃいけないんじゃないかって思う心を自力っていうわけ。
あ、そうか。
自力が働くから、本当は感情から言ったらね、常に見てほしい。ね、うん、見てほしいと。 見てほしいんだけど、その感情をこの理性が押さえつけるわけ。そんな心は私にはないわ。一人で、私はそんなね、一人で生きていける。頑張れる。
一人では無理だと思うんだけど。
だから見てほしいという気持ちがあるけど、見てほしいという気持ちを素直に出すことができないわけ。ね、出すことができないわけ。そんなこと出しちゃいけないんじゃないかってね、思いません？思いません？思いません？
大丈夫だと思います。
大丈夫。そう。私は一人でも大丈夫。ね、
違います。
何が大丈夫？はい、
迷惑じゃない。
あ、迷惑じゃない。そうそうそう、迷惑じゃないから、やっぱりね、もう訴えていかないと。ね。もうはやめて。私の方をちゃんと見なさい。とかね。で、相手も同じように見てほしいんですよ。ちゃんと自分の存在を見てもらえると、ね、見てもらえると安心する。でも見てもらえないと不安になる。で、まあ、たちが悪いのは、こう不安になると、今度はその不安を、ね、不安を欲に流れてごまかす。ごまかす。だから欲が、ね、欲に流れることは本当は楽しいことじゃないわけです、ね、欲に流れている間はそのなんていうのかな、こう私の心っていうものを水鏡にするとね、私の心っていうものを水鏡にすると、ね、水鏡、ここにこう不安っていう月がね、月が出てるとすると、私の心っていうのはちょうどこう水鏡のようなもんなんですよ、うん、だから心が静かになってくると、うん、自分の心が見えてくるんです、
うん、涙出せると
見え、そうそうそうそう、涙出せると
見え、あ、それをごまかす、
涙出せると心が見えなくなる。だから親鸞聖人が、浄水を凝らすといえども、色狼しきりに動き、新月を感ずといえども蒙雲なおうと、自分の心を静かにしようとすると都合の悪いものが見えた、不安が見えてくるんですよね。外でこう歩いてる時には気づかないけど、部屋に入った瞬間、静か、そう、テレビをつける。こういつまでもテレビをつけとけば、ね、音が鳴っているから不安を見なくて済む。よくあるじゃないですか、うん、こうついになんか動き回ってしまう。なんでそんなに動き回ってんの。いや、だって忙しい忙しい、本当に忙しいの、今日もあそこに行って明日もあそこに行って本当に忙しいのよとかって言ってる人いるじゃないですか、ね、
学校でよくね、情緒不安定な子がいて、あのじっと座ってれなくて、うろうろうろうろ教室の中歩くって、最近そういう子も増えたとかって、
はい、ず
いぶん前に言ってたけど、やっぱりそういうこと
なの。そうそうそうそう、それは情緒不安定な人は2つあって、こう動くとこれ不安が吐き出されて安心していくっていうことが1つと、もう1つはその動くと結局この欲でこう心をごまかして見なくて済む。
それはしかし、最近そういう話聞くんだけど、昔だって同じだったと思うんだけど、はい、昔そのうろついて歩く子はあんまりいなかった、
いなかったよ、
怒られたからね。
怒られる。う
ん、はい、うん。それ無理やり押さえつけとったんだ、昔は。
そうそうそうそう。
先生は厳しかったからね。
そうだよね。
先生がね。
いや、昔はね、 あの同居が多かったからなんですよ。あ、そうや、ね、おじいちゃんおばあちゃんと同居している家庭が圧倒的に多かったから、だから子供はお父さんやお母さんから見てもらえなくてもおじいちゃんやおばあちゃんと見てもらえたし、また公園に行くとね、遊んでいる子供がいっぱいいたんです、うんうん、ただ今は公園にいても遊んでないんだね。
ゲームやってるか、
そうゲーム、家でゲームをやってるか、もうほとんど一人なんだ。だから自分を感じられないんですよ。で自分を感じられないからこのゲームに走るわけ。ゲームをすると時の流れを忘れられるから、時を見なくて済むから、だから欲に流れることが楽しいってなる。でも本当は楽しくてやってんじゃないんですよ、不安だからやってんです。そして欲にいくら流れてもいくらゲームをやってもこの不安は取れないんです。取れないどころか増していくんです、ね、だから欲に流れている間も魂としては自分を感じられないからどんどん不安になるわけ。だから欲に流れれば流れるほどまた欲に流れてしまうんです。もっと不安が溜まってくるから。
そんなにいっぱい溜め込んだら最終的にどうするのか。
その溜め込んだら自分の中で溜まらなくなったら今度は怒りに変わるわけ。
あ、怒るの。
だからイライラしてくる。ね。で例えばその子供が思い通りにならなかったらね、あらららららららこうなる、必ずなるんです。それはな、何をやってるかって言ったら、この不安をお前受け取れと。そうそう、もらった子供が お父さんお母さんの分だけ不安なんです。だから当然学校にいて情緒不安定になりますよね。なんかいじめたくなる。なぜかって不安を吐き出したいわけ、何かに。
ちゃんと理屈があるんだ。
本当だね。
だからこの自分をちゃんと見てくれる環境っていうのはね、すごい幸せなんです。でそういう環境があって初めてこう何かに打ち込んでいくことができるわけ。でよくこうゆとり教育は間違いだ、また詰め込みにしようと。でもね、詰め込みが昔はできたのは安心感があったからであって、今はもう本当にこう同居してる人が少ないから、そこで詰め込むと、やはり鬱になるような子が増えるわ。大変だ。だから人間はね、その、ね、人はパンのみに生きるにあらず、ちゃんとこう食事だけ与えていればいいわけじゃないんですよ。心の栄養が必要なんです。それは見てほしいっていうことなんですよ。これが昔に比べて圧倒的に少なくなってるんです。見てもらえなくなったんです、ね、当然のごとくお父さんもお母さんもね、不満、汚れてるから自分が見てほしいっていうのはあっても、子供のことを見てあげるってことはできない、ね、だから子供はね、お父さんやお母さんが帰ってきてもやっぱり不安だ。そうすると当然のことと、この不安をごまかすために欲に走るようになる。だからテレビゲームをする人がね、いろんなゲームをする人が増えてるわけです、うん、そんなに毎日毎日ゲームやってつもね、飽きないの、飽きるわけないんだって不安なんだ、うんうん、
一緒に入って保護さんに見てもらうっていうのも、保護さんもよっぽど余裕のない。
まあ、あの保護さんに見てもらえなくてもね、他のお友達に見てもらえばいい。
ああ、そっか。
だけど結構その友達から不安を今度もらってね、お家で吐き出すとかいうこともあるし、だからもうみんなね、みんな 自分のことを見てほしいっていう人たちばかりになってきてるんです。
そう不安か。
子供も大人もみんなだね、本当に。
だからその自分の存在を見てもらうためには、まず自分というものを何かに定義しておかないと、ね、その見てもらうことはできないから、その見てもらうためのもの、これが我なんです、ね、がだから例えば自分の肉体に我を置くと、みんなから自分の肉体を見てもらうと、ね、安心できる。でいかにですよ、やっぱりその自分がこう不安になってきたらね、その人にちゃんとこう訴えていくかが大事なんですよ、ね、私の存在をちゃんと見てくださいっていうことを訴えていく、ね、
それは自分から発信せんきゃ。
そうなんですよ。 それをこうなんかこう待っててね、私はねこんなに寂しい思いをしてるのに、なんでみんなに電話をかけてくれないんだ、こんなこと言ってもダメなんです。
わからない。
そうそうそう。そうするとなんかだんだんね、そうだ、やっぱりこれは有名にならないととかね。有名にならないと見てくれないんだとかね。こうなっちゃうわけですよ。自分から発信するね。
これ男はね、あんまり電話しないんだけど、女の人は電話が多いんだよ。
喋るから女は。
いや、それはやっぱりあれかな、女の人の方が不安が多いのかな。
いや、そんなことですよ。男は理性が強いから、感情を押し殺しちゃうんですよ。
まず、男はしないよね。
人の方が感情を上手に。
そうそう、感情、理性が弱いから、感情を出してくる。
理性が弱いんだ。
でも、女性でもね、理性の強い女性って言いますよ。ね、もう両極端ですから。もう感情を出してくる女性もいればね、私は間違ってないわ、頑張ってますわっていうのは
間違ってないですよ。
そういう女性もいるわ
けです。ほどほどにだよね、どっちもほどほどに、
ね、でも結局私たちはこう見てほしいっていう存在なんだって、ね、子供を見てください。子供は誰もいなくなって、ウィーウィーウィーウィーね、泣くんだけど、ウィーウィーウィ
ーびっくりして見てる。
このなんていうんですかね、悲しくて泣いてるわけじゃないです。ウィーこうなんか、ママとか誰かいるところの方向きながら、ウィーウィ
ー誰かいないの。
そうそうそうそう、挨拶代わりになくて、こういうのがいいんですよ。こういうふうにやって見てくださいと。
もう私子供の頃にさ、もうわーってよくそういう訴える子がいたのね。もうほっとけほっとけ、誰も見るな、したら見るからってそう言ったもんだよね。
それは 見るの、泣くのやめますけど自力は強く。
ああそうだろうね。
我慢しちゃうね。
愛などいらん、一人で生きていくんだ。まあちょっと長くなりますからね。